FM あるある。FM あるある。こちらは、88.0 メガヘルズ。フリーメディアリサーチラボ、ラジオです。
I was at Agenda 2000, and one of the people who was there was Craig Mundy, who is some kind of high mucky muck at Microsoft. I think Vice President of Consumer Products or something like that. And I hadn't actually met him. I bumped into him at an elevator, and I looked at his badge and said, I see you work for Microsoft. And he looked back at me and said, oh yeah, and what do you do? And I thought he seemed just a sort of a tad dismissive. I mean, here's the archetypal, you know, guy in a suit looking at a scruffy hacker. And so I gave him the 1,000-yard stare and said, I'm your worst nightmare.
それじゃあ次の7分押しでフリーソフトウェア、フリーハードウェアということで話させていただきます。菅千尋と
上岡誠二です。
はい、
はい、
では、この番組というかこのラジオの間ではオープンソースの理念についてどんなもんかっていうことをざっくりと歴史を追いながら説明していこうと思います。それでどうしようかな。ちょっと待って考えます。どうしようかな。じゃあなんかまたトークっぽくいきますか。だってこれ説明文読んだって絶対面白くないもん。
うん、いやいや面白い。
面白くないですよ、確実
に。そうなの。
それじゃあまずここで題名にフリーソフトウェア、フリーハードウェアって書いてあると思うんですけど、ここでのフリーっていう意味についてまず考えようと思うんですけど、うん、フリーって二通り意味がありますよね。
昨日と同じですね。
はい、どうしようないじゃないですか。はい、
はい、フリーの意味ですよね。
はい、
はい、フリーは、まあ、フリーっていうと自由ですけどね、なんだろう。
いや、はい、すいません、失礼しました。
はい、
まずフリー、ここフリーっていう意味には無料っていう概念と自由っていう概念の2通りがあると思うんですけど、ここで主に言われているのは完全にフリーダムの自由っていう方の意味なんですね。ここで、うん、じゃん。オープンソースとは何であるか、うん、ここでフリーソフトウェア、フリーハードウェア、これ音入ってますかね、うん、っていうことがよく言われてるんですけれども、ここで無料って取り違える人があまりにもたくさん多くいるっていうことから、あくまで自由なソフトウェアであるっていうことを強調するためにオープンソースっていう新しい単語が使われるようになりました。でこのオープンソースっていう言葉がわざわざ開発されたわけなんですけれども、このオープンソースっていうのがどういう意味を持った言葉なのかっていうことを具体的にこれから説明していこうと思うわけなんですけれども、もともとオープンソースという考えが必要になった原因として Linux の発明が挙げられます。でこの Linux って何でしょう、上岡さん。
Linux ですね。 Linux って何だろう。 OS? OS じゃない、カーネルですか。
はい、そうです。昨日と同じです。でここで全然コンピューターについてあまり、そうだな、分かりやすく説明するとLinux っていうのが OS の一種類なんですね。
それで、OS ですね。はい、
オープンソースの OS、 他の OS はオープンソースでない OS という意味で区別することができるんですけれども、この OS っていうのが何だろうってことからまず説明します。 で OS はオペレーションシステムの略で、普段皆さんが使ってらっしゃる Windows や Mac や、あと他にもあるんですけど、基本的には Windows か Mac ですね。皆さん普通にパソコン買ってきてというか、まあ、買わなくても使おうとして開けて、あ、これ Windows だ、これ Mac だっていうのは無意識に考えながら使ってると思うんですけど、その区別が OS の違いなんですね。でそれでその Mac とか Windows とかはお金を出して買ってると思うんですけれども、そこが完全に無料なのがというか、あ、違う
順序間違
え
ました大丈夫、
はい、
やり直したらいい、やり直したらいいよ、大丈夫だよ、もう一回
で OS っていうのもあくまでソフトウェアなので、ソフトウェアっていうのはソースコードを素材として作られてるんですよ ね。
はい、ソースコード
それで
ソースかみたいな、すいません。
オープンソースっていうのはで Linux がオープンソースの、あ、なんか昨日の方が良かったかなダメだ、ダラダラすぎ
る。いやいや大丈夫大丈夫、あの自由にやってください。
昨日のコン、あ、はい、あくまで OS っていうのがソフトウェアなので、こうパソコンを買ってきた、もパソコンだけだとただの金属の塊なんですけれども、そこにわざわざソフトウェアっていうソフトウェア、 OS っていうソフトウェアをインストールして、皆さん今日普段使っている使える形になっているわけですね。なかなか見えないので意識されないけれども、それでそのソフトウェアもソフトウェアである以上、ソースコードを人間がカタカタ打って、それから出来上がってる生成物なんですけれども、 Linux はそのソースコードを完全にオンライン上に公開しているっていうこと、それがオープンソースっていう意味で、それが他の OS との大きな違いなんですよね。
はい、
今何やったんだっけ、はい、OS の説明でした、OS の説明でした
大丈夫か、
はい、それでオープンソースっていうことは、つまりソースコードが公開されてるっていうことで、その一番初めにそのソースコードを開放こう公開した先駆けが Linux だったっていうこと、
うん、
そういうことです。それで Linux から始まったソースコードの公開、そしてソースコードを公開すると何がいいかっていうと、自分で作ったソースコードをとりあえず上げておいたら、他の人がそれをちょっと使ってみて、ここが悪いとか、ここもっとこうした方がいいとかいうように、どんどん協力して、さらに次元の高い、完成度の高いものソフトウェアが出来上がるっていうのが最大の特徴ですよね。
すごいですよね。何人ぐらいで作ってるんでしょうね、それは。
あー、
もう
数えらんないぐらいいそうですよね、 Linux とかだったら
1万とか10万とかそのぐらいいるんでしょうかね、もっとか、細かくまで関わってる
ユーザーはいるだろうけど、どんぐらいいるんでしょうね、具体的には考えたことないな。
うん、
どっからどこまで開発者っていうかっていうのも考えるとこですよね。
でもそれがこうちゃんとこう
機能してる、
機能してるっていうのはすごいですよね、うん、むちゃくちゃなことにならないで、
はい、
別にそのリヌスさんが何かを仕切ってるとかそういうことでもないんですよね。
そうですね、なんか勝手に協力体制のコミュニティが出来上がって作ってるっていう印象がありますよね。
そうですよね、だからすごいですよね。
そう、それで別にお金とか労働費もかけずに素晴らしい OS が出回っちゃってるところが、まあ言いようによってはちょっとお金を稼ぐためにソフトウェア作って売ってるマイクロソフトとかにとっては若干脅威なわけですよね若干はい、それで今では Linux から始まったオープンソースっていう開発の概念ですけれども、今ではソースコードからでき、そう、もともとはソースコードを公開オープンにするっていうことがオープンソースだったわけですけれども、今となってはもうソースコードに限らず、自分のもう他のことでも素材や、作り方が全てウェブ上に公開されていれば、もうそれはオープンソースと呼んでもいいんじゃないかっていう 風潮が出来上がっていて、例えばオープンソースハードウェア、オープンソースハードウェアっていうとどんなことが浮かびますかね。
やっぱそうですね、オープンソースのハードウェアってこうどんなもんだろう、ソース中身か。
そうですね、
そうですよね。
例えばオープンソースハードウェアで有名なのがアルデュイナとか、うん、ワイヤリングとか。
それは
あとなんだっけ、
例えばその Linux とかそういう意味合いで名前がついてるんですか、それともなんかメーカーのような感じ、仕組みの違いなのかな、その名前の違いってアルディノとか。
あ、そうですね、うん、あのそうですね、多分開発グループが全然違うし、最終的に出来上がってるものもできることがちょっとずつ違う、うん、似てるけど、
うん、あ、じゃあ、
はい、ワイヤリングの方がちょっとパワフルかもみたいな、そんぐらいの違い。
どっちかというとディストリビューションがみたいな感じですかね、 Linux でいうと。それぞれのレッドハットとか Ubuntu とか。
そうですね、最終的に。あ、でも、うん、ディストリビューションは全部、カーネルは全部同じだと思うんですけれども、はいはい、
あ、まあ、そういうわけ、ソフトも違うんだ、それぞれ。ハード、そのハードを動かすのにソフトウェアっていうのは必要なんですよね、うん、はい、あ、でもプロセッシングとかで動くのか、全部そういうわけでもない。
プロセッシングで動くのは何ですか。
うん、あのそのアルディーノとかもう一ついろんなそのフリーハードウェアがあるわけでしょ、
はい、
あ、オープンソースハードウェア、
はい、
うん、それは同じソフトでも動く。
いや、それぞれそれ専用の開発環境があって、それ、
はいはい、
そもそも開発するためのソフトもフリーウェアとして公開されています。でも全部プロセッシングベースだと思うんですけれども、若干違うんですよね。
ああ、そうなんですか。
あのファイル形式とかも全部一緒のはずです、確か。
うん、
だからところどころみんな共有してシェアして重なってるところがあるんですけど、
はい、
まあ、絶妙に違っていろんな種類があって、それが面白いみたいな。
うん、はい、分かりました。
でもそっか、でもここで言われてるオープンソースハードウェアで紹介されてるアルデュイノとか、うん、ワイヤリングとかっていうのは何かっていうと、私今日持ってきてるんだった。
お、
まあ、あんまり見る人もいないかもしれないけど、今ここに置いた、
はい、これは、
うん、それは
アルディーニョ、
はい、
アルディーニョですね。
アルデュイノって何かっていうと、そうだな、電子、まあ、要はマイコンボードなんですけれども、マイコンボードは何かっていうと、はい、でそれもすごく使いやすいマイコンボードです。すごく使いやすいところがアルディーノの革新的なところなんですけど電子工作をめちゃめちゃ、電子工作の敷居を下げたツールですよね。
うーん、これで何が、どんなことができるんですか。今例えばこの基板の、
はい、
にこうついてるもので、かなりいろんなことができる、
はい、
一つのラジオを聞くとか、はい、そういうだけじゃなくて、もっといろんなことができるってことなんですかね、は
い、そうですね、大体このたくさんこのピンがついてるんですけど、大体このアルデュイノとセンサーをつなげれば、うん、そのセンサーの、
あ
ー、センサーとか、あと、まあ、光るもんだとか動くもんだとか音が鳴るもんだとか、うん、そういうものをパソコンにつなげ、パソコンというか ここにここで簡単に制御できるようになる。もともとはそういう電子工作っていうのはめちゃめちゃ回路の知識がある人にしか遊ぶことが許されないことだったと思うんですけれども、うん、このとっても便利で簡単なツールが登場してからは、そこまで回路についてバリバリ勉強したことがない人でも簡単に、
うん、
こうインスタレーションアートみたいな、そんなものができるようになったっていう意味で、すごいそっちのメディアアート系の文化に貢献してると思うんですけど、うん、でこの例えばアルデュイノがオープンソースたるゆえんっていうのが、アルデュイノとか、まあ、アルデュイノに限らないオープンソースハードウェアがどういう意味でオープンソースかっていう と、このアルデュイノ自体もよく見ると、実は電子部品がたくさんつなぎ合わせてあるだけで、そのどういうふうに、どういう抵抗とかを買ってきて、どういうふうにつなげば同じものができるかっていう設計図が完全にウェブで公開されていて、まあ、このアルディーノ自体は通販で3000円ぐらい出せば買えるんですけど、まあ、やりたい人はこの電子部品から空き場に行って全部買ってくれば、まあ作れるし、もっと改良した方がいいなと思えば勝手に改良すればいいし、 でもっとこうした方がいいなって思ったところがあったら、このアルデュイノを作ってる人にアドバイスしてあげて相談してもっといいものができるっていうこともあるかもしれないし、それがハードウェアにおけるオープンソースっていう意味だと思います。
そういえば例えば、レッドハットとかそういう、
はいはい、それはリナックスですね、はい、
ディストリビューションがありますよね、
はい、
そういうのはそういう人たちがフリーのものを集めてきて、はい、ディストリビューションを作って販売とかもするじゃないですか。例えばそのアルディーニョをその日本の人たちがその同じもの設計図を使って、うん、それを製品にしてそれを販売するってことはできるのかしら、はい、結局その図面オープンソースの図面の、
うんうん、
そのなんていうの、ライセンスっていうのはどうなってんでしょうね。
これもクリエイティブコモンズのあれにのっとってるんじゃなかったかしら、ちょっと曖昧だけど。
そっか、クリエイティブコモンズだからいろいろそのレベルがあるわけですよね、うん、GPL でわけではないと。
今聞いてる人にも説明できるように全部口語で言ってください。ここでレベルの高いやり取りがなされているんですけれども、
そうですね、クリエイティブコモンズっていうのはいろいろその条件がつけられて、なんだろう、コピーしてもいいけどお金を儲けたらダメとか、そういうこと
を、こう なんていうかあれですよね、決まったルールがある。
そうですね、
法律のちょっとした自分ルールワンセットみたいなものが作られていて、はい、例えば自分の作った作品が勝手に持ってかれたり勝手にこう流用されちゃったり勝手にこう商売に使われてたりしたらば嫌だから商売には使わない、使っちゃダメとか、はい、無断で持ってっちゃダメとかいうルールを自分で勝手に書かないといけないかもしれないけれども、うん、いちいち自分で決めるのがめんどくさいから、そういう一般的にオープンソース開発してる人だったらこれぐらいのルールが欲しいよねっていうことが全部ひとまとまりにしたクリエイティブコモンズっていう、うん、はい、決まりごとのセットみたいなものが流通していて、
うん、
で自分で作ったものもこれクリエイティブコモンズな、なんて言うんだろう、ルールになっておりますっていうつけとけばもうそれにのっとったことになるから、簡単に自分の作品を守って、うん、しかも簡単にシェアすることができる環境が出来上がっちゃうっていう、うん、そこですよね。私より多分上岡さんの方が詳しいと思う。
いえいえ、そういうことなんじゃないかなと思います。だから、まあそうですね、結構クリエイティブコモンズ系でそのオープンソースハードウェアは作られていると考えていいんでしょうね。
そうですね、でも GNU とかもなんか持ってそうだから、うん、まあ何種類かあるのかなと思うけど、でもすみません、あんまり調べてないです。
わかりました、すみません。
はい、じゃあ、今ハードウェアにおけるオープンソースってどういうことだろうっていうことを若干話したりしました。
はい、
それでもともとは Linux から始まったオープンソースの概念で、で普通のソフトウェアにも当てはまるようになって、でなんかもうソースコードに関係ないハードウェアなんかに当てはまるようになって、でそしたらなんかもうそんなにコンピューターとか関係なくても、もうとりあえず自分のアイディアがウェブに公開されてシェアされてればオープンソースなんじゃないかっていうことで、もう何でもありなんじゃないかみたいな風潮があって、例えばフリーアート&テクノロジー、ちょっと切れてるけど、東京ファットじゃない、東京じゃないファットでは、この簡単に説明するとFAT っていうのが世界中にメンバーがいるグループで、ウェブを通してコミュニケーションしながら社会運動
そうですね、FAT については、まあ、15時半からまた詳しく説明がありますけど、まあ、そのとにかくこうおかしなものを作りながらその共有財産を増やしていこうと、そういうような活動ですね。、まあ、とにかく笑いが大事と。
芸術に関係して、さらに技術的にも楽しめる作品を作ってウェブで公開して楽しんでいこうじゃないかみたいな、ちょっとした素敵な グループがありまして、例えばそこのファットでもオープンソースであるっていうことをすごく重視してると思うんですけれども、例えばどんなことをオープンソースにしてましたっけ。私が覚えてる限りが、猫のおもちゃと、あとランチのドレッシングの作り方なんですけど。
そうですね、まあ、そういうあのレシピ的なものとか、
ね、ランチドレッシングってあれですよね、うん、あのアメリカとかでめっちゃ売ってるやつですよね。そ
うでもね、はい、あれをあのなんで出したかっていうと、実はあの、はい、SEO 対策だったりするんですよ。
サーチエンジン、うん、適用最適
あのそうですね、あの例えばそのランチドレッシングっていうのは、はい、かなりその検索される率が多くて、
はい、
うん、だからそういうのを見てると面白いわけですよ。だからカニエ・ウエストなんかもかなりそれが、はい、まあ、もともと興味が、
SEO 対策ってことはみんなランチドレッシングで検索するだろうから、うん、みんなが検索しやすいワードをうちらのブログにも入れとけば、うちらのブログがよく見られるよね、
うん、
みたいな、そういうのだったんですか。
そういうこ
と、うん、あ、へえ
結構面白いことやってますよ。あのなんだっけな、アメリカの祭日のサンクスギビングか、それをあの日本語で訳して、東京、この日本語の版の東京ファットっていうのを載せたら、
はい、
かなり検索で引っかかってきましたからね。
あ、それはやっぱり SEO 対策として効果があるんだなっていう実感ですね、
う
ん、
そうですね。だから今度はそういうのもいろいろやっていきましょうね。
あ、じゃあなんかオープンソースで遊んでると見せかけて、実は自分たちの知名度アップも図ってるっていう、
う
ん、もうすごい頭のいいことを、
うん、
策略的なことをやっているという東京じゃなくてファットの話でした。
はい、
で、まあ、つまりオープンソースっていう概念のまとめをものすごくざっくりとすると、ちょっとこれ日本語が出なかったから英語なんですよね。自分たちのアイディアを自分で考えついたアイディアもみんなで一緒に共有すれば、もっと楽しいアイディアとかが浮かんで、最終的にもっと自分のアイディア、初めのアイディアよりも素晴らしいものが出来上がるかもしれないじゃないかという、そして言い換えるならば、それは共有財産が高まるんじゃないかみたいな、そういうまとめに。しましょうか。
それで、それはすごいですね。何か動いてますね。
これプロセッシングのサンプル、プロセッシングなんですよ。マウスポインターにより集まってくる。3、2で戻る。
あ、なるほど。
そうそう。これもオープン、これもプロセッシングっていうソフトウェアで書いてるんですけど、このソフトプログラムなんですけど、これもオープンソースなんで、で、これも私が一からこの動くようなプログラム書いたわけじゃなくて、他人が書いたやつを勝手に取ってきて文字変えてるだけなんですよね、
はいはい、すごいな、うん、
すごいですよねこの辺。それで、
はい、
まあ、誰でもそういうふうに誰でも参加できるのがオープンソースの特徴なので、皆さんぜひ何でも参加してみると楽しいことがあるかもしれませんよということで、我々のブースで
ジョインアス、
イエス、で、はい、我々のブースであれですよね、今日最も普及しているLinux のディストリビューションの一つの Ubuntu がダウンロードできる環境が整っていますので、どなたか自分のマシンを今たまたま持っていて変えてもちょっと Ubuntu 入れようかなっていう既得な方がいらっしゃれば来てください。ちゃんと一人でやるよりもエキスパートの人がいるのですんなり入るかと思います。じゃあ以上です。
はい、どうもありがとうございました。